説教、戻ってきた人、小宮山牧師。
はじめに私事で恐縮でありますが、ちょうど逗子に赴任をいたしまして3年が経ちました。もう3年経ったのかという思いであります。なんか随分もう3年も経ったような気がしないんですけれども、最初の任地であります輪島教会の教会ずっとこう支えていたご婦人がある時ですね、私に言いました。先生、年を取るとだんだん時間経つの早くなるぞとこうおっしゃったんですが、本当にそんな気がいたします。どんどん時間は過ぎていきます。しかし永遠に変わることのない主の御言葉に今まで以上に耳を傾けていきたい、そんなふうに思った次第であります。さて、今日の箇所でありますが、この重い皮膚病を患っている10人の人という方々が登場いたします。で、11節ですね。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリレアの間を通られたと、こういうふうにこの書かれています。エルサレムへ登る途中、エルサレムはイスラエルの都であります。そしてイエス様はそこへ向かっておられる。そしてエルサレムへ行って捕らえられ、十字架につけられるわけであります。そういう非常にちょっと緊張感漂うですね、そういう雰囲気が伝わってまいります。そういたしますと、このハンセン病のことと言っていいと思うんですけども、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げてイエス様にお願いした、そういう出来事が起きたわけであります。で、この皆さんがお持ちの聖書には重い皮膚病となっている聖書もあれば、この私が今読んでおります聖書のように雷病となっている、同じ新共同訳聖書でも出版した印刷した時によって違ってるわけなんですね。このことは前にも申し上げた通りであります。ですから最近の印刷はみんな重い皮膚病となっていますけれども、これ単に重い皮膚病と理解してはいけないのでありまして、先ほども言いましたように、これはおそらくハンセン病のことなんですね。今日でいう、ちょっと前までは雷病と言っておりました。で、このハンセン病という病気ですね、これは前にも申し上げたように大変恐れられた病気であります。見た目がもうすぐにそう分かるもんですから、非常にこう恐れられた病気なんですね。日本でもそうでありました。日本でもこの病気にかかると一般の社会には住むことが許されず、それは明治時代にできた雷予防法によるものですね。隔離された国立の療養所に家族と引き離されて、縁も切られて住まなければならなかった、つい最近までそういうことがあったわけなんですね。イエス様の時代も同じでありまして、この病気にかかった者は町に住むことは許されず、町の外に追い出されるわけなんですね。それでハンセン病の患者さん同士が助け合って生きなければならない、そういう病気でありました。しかもこの病気にかかった者は汚れた者とみなされました。汚れた者というのは宗教上の汚れた者という意味ですね。それですから神殿に行って神様を礼拝することすら許されなかったわけであります。そういう病気であったわけですね。で、この方々がイエス様がある村に入られると出迎えたわけですね。出迎えたわけなんですが、出迎え遠くの方に立ち止まったままと書いてありますね。出迎えたっていうと普通はそばまで行っていらっしゃいませとこう言うんでしょうけれども、 出迎えたんですけれども遠くの方に立ち止まったままと書かれています。ここに先ほど申し上げましたようにこの病気にかかった方の置かれていた境遇がどんなに悲惨で残酷なものであったかということがよく表れているわけであります。ですから汚れたものとされていましたのでこの病気にかかった人はその病気にかかっていない人たちのところに近づくことが許されなかったわけです。ですから遠くの方に立ち止まったままそうせざるを得なかったということなんですね。どんなに辛い人生を歩んでこられたんだろうか、家族からも引き離され、あるいは縁も切られたかもしれません。そんなものが身内にいたんでは世間から有資料美を刺される、まあ、そういうことでですね、どんなに辛い思いをしてきたでしょう。汚れたものと呼ばれてですね、そういう背景がこの10人の人が遠くの方に立ち止まったままというこの短い言葉でありますが、そこにから伝わってくるような思いがいたします。で、彼らのところにもイエス様の噂は届いていたわけですね。それで彼らはイエス様に向かって声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言ったと書かれています。まあ、声を張り上げて、ですから大声でですね、イエス様にお願いしたわけなんですね。憐れんでください。で、ここから始まってるわけです。で、これ大切なことだと思うんですね。声を張り上げてイエス様を呼び止めたわけです。ここで黙っていたらそのままイエス様は通り過ぎたと思うんですね。黙っていては始まらない。私たちも同じです。神様に対して黙っていては何にも始まりません。この10人の重い皮膚病を患った方が遠くの方からでしたけれども、大声で声を張り上げてイエス様とこう叫んだところから始まっているということです。ですから大声でイエス様を呼び止めた、つまり何が何でもこのチャンスを逃してなるものかというような気持ちがここから見えてくるではないでしょうか。私たちも同じです。もうイエス様に向かってですね、神様に向かって黙っていては始まらないということです。声を張り上げる祈りから始まる、ここを逃してなるものか、まあ、そういうですね、こう祈りから始まるということをここから教えられるように思います。そういたしますと、このイエス様はですね、彼らに祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃったのであります。祭司たちのところに行って体を見せなさい、癒されたとそこでおっしゃってません。祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃいました。これはどういうことかと、まあ、ちょっと説明いたしますと、まあ、祭司というのは神殿、エルサレムの神殿に使える神職ですね。まあ、日本で言えば宮司さんのような、まあ、そういう存在であります。で、そこに行ってあなたたちの体を見せなさいとこうイエス様はおっしゃったんです。これはどういうことかと言いますと、旧約聖書のモーセの律法に書いてあるんですけれども、この病気にかかった人が治った場合、まあ、実はこれ治ったとは言われないんですね。記憶されたっていう、まあ、治ったことを記憶されたという、つまり汚れた病、汚れたものですから、それが治った場合記憶されるとこういうわけです。治った場合は神殿のその祭司のところに行って治ったということを証明してもらう必要があったんですね。そうして祭司は、あなたは治りました、医者じゃないんです、祭司が証明するんです。つまりこれは宗教的に汚れたものとみなされていましたので、宗教的に清くなったということを宣言するのは祭司の務めでありました。ですから祭司のところに行きなさい、で祭司がですね、あなたは治りました、清くされましたとこう証明して初めてその人は治ったものとみなされ、そして町の中に戻って住むことができたんです。ですからイエス様が祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃったっていうのは、まあ、これは治ったから見せに行くということになるわけですね。まだ治っていないんですよ、この時点ではまだ治っていませんけれども、祭司たちのところに行って体を見せなさいとこうイエス様はこの10人の 重い皮膚病を患った方々におっしゃったのであります。そうすると彼らはどうしたか。まだ治ってないじゃないか、イエス様治してくださいよという文句を言ったのではありません。彼らはそこへ行く途中で清くされたとこう書かれています。つまり彼らはまだ自分のこの重い皮膚病が治っていないんですけれども、イエス様が祭司たちのところに行ってあなたの体を見せなさいとこう言われましたので、その言葉を信じて、あ、きっとこれはイエス様が治してくださるということだな、この言葉を信じてですね、そして最初のところへ、まだ治っていないのにイエス様の言葉に従って行ったのであります。つまりイエス様の言葉を信じて従っているんですね。そうしたところ彼らはそこへ行く途中で清くされた、つまり癒されたわけであります。つまり彼らはまだ治ってないんですけれども、イエス様が祭司たちのところに行って体を見せなさいとお命じになった、その言葉を聞いて従ったわけですね。今年の私たちの教会の今年度もうすぐ終わりますが、御言葉に聞く教会であります。イエス様の御言葉に聞くということがどんなに素晴らしいかということをここで教えておられるわけであります。まだ治っていないんだけども、イエス様の言葉を聞いて従ったということなんですね。その途中で癒されたわけであります。さて、そういたしますと、この10人がみんな清くされた、癒されたんですけれども、そのうちの1人がですね、自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながらイエス様のところに戻ってきたわけであります。大声で神を賛美したと書かれています。大声で神を賛美した、これどうでしょうね。この大声で神を賛美しながらイエス様のところへ戻っていったわけであります。ハレルヤとかですね、神様感謝しますとか、こう大声で叫びながらイエス様のところに戻っていった。通りかかった人たちは何と思ったでしょうね。この人頭がおかしくなったのかなとかですね、なんだこの人はと奇妙な目で見たでありましょう。でも彼はそんなことは全くお構いなしであります。ここにですね、彼のもうあふれるばかりの喜びが見えてくるではないでしょうか。今まで汚れたものと呼ばれる病気にかかっていたわけです。それは治ったんです。これはどんなにか嬉しいことであったか、もう神様から見捨てられたものだと自分は思っていた。ところが癒されたわけです。神様憐れんでください、この喜びが爆発するようなことですね。大声で神を賛美しながら戻ってきた。神様は顧みてくださったのであります。でここでちょっとこう考えてみたんですけども、私たちはといったらあれですけども、私たちはこの彼のようにですね、大声で神を賛美するということが毎日の生活の中でどれぐらいあるだろうかな、まあ、別に大声をで叫ばなくてもいいんですけども、これぐらいの喜びを持って神様を賛美し神様に感謝をするということがどれぐらいあるだろうかなと考えてみたいのであります。私たちはですね、例えばですね、クリスチャンであれば朝起きて今日一日お守りくださいと神様にお祈りすると思うんですね。今日一日どうぞお守りください、こういうふうにお祈りすると思います。そしてですね、一日過ぎて夜寝るときに、ああ神様、今日本当に朝お祈りしましたが、本当に今日一日守ってくださいました、嬉しいです、神様感謝しますって大声で賛美をするでしょうか。こう考えてみたいんですね。まあ大声を出さなくてもいいんです。もう心の中で絶叫してもいいわけですけれども、それぐらい、ああ本当に神様今日一日守ってくださいました、いや困難なこともありましたけども神様それを乗り越えさせてくださいました、本当に嬉しいです感謝ですと夜寝るときにお祈りするだろうかというふうに考えてみたいんですね。そうするとこの朝にはいろいろあれこれお願いしたのにですね、夜寝るときには 感謝することも忘れて寝てしまったりですね、まあ一言ありがとうございますと終わったりですね、この彼のような喜びが果たしてこれぐらい喜んで、ああ本当に神様今日感謝でしたと祈って寝るだろうかと、こう考えてみますと、少しこの悔い改めさせられる思いがいたします。彼はですね、神様が顧みてくださって本当に嬉しかったんですね。それぐらい嬉しかった、私たちも同じではないかというふうにこう思うんです。さて、そうやって彼はイエス様のところに帰ってまいりました。他の9人はどうしたんだろうかということです。イエス様は記憶されたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか、こうおっしゃっています。他の9人はどこに行ったかっていうと、イエス様が祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃったんで、おそらく祭司のところに行ったんだと思うんです。イエス様がそうおっしゃったわけですから。でもこの一人、この人はサマリア人でした。ユダヤ人ではありませんでした。けれどもこの一人は U ターンして癒されたのを知って、祭司たちのところに行くよりも前にイエス様のところに戻ってきて、そしてひれ伏して感謝をしたわけであります。このひれ伏してっていう言葉なんですけども、イエス様の足元にひれ伏したわけですね。これは神様を礼拝するですね、そういう言葉にもなるんですね、ひれ伏すというのは。つまりこの彼はですね、イエス様の言葉に従って言ったところ、それが癒された。それでもう大声で神を賛美しながら戻ってきて、そしてイエス様の足元にひれ伏した。ひれ伏したっていうのは、これは神様に対してひれ伏すんですね、聖書では。ですからイエス様に、彼はイエス様に神を見たのであります。この方はただ者ではない、イエス様に神を見たわけです。そして感謝をしたわけであります。つまり彼は単にお礼を述べにイエス様のところに戻ってきたというだけではないわけです。彼はイエス様に、そのお姿に神を見た、つまり神様が重なって見えた、そしてイエス様の前にひれ伏した、神を礼拝し賛美した、感謝したんですね。そのことを真っ先にしたということであります。それに対して最後にイエス様は、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。ここで話は終わっています。で、ここで言うあなたの信仰があなたを救った、ここでイエス様がおっしゃっている信仰というのは何でありましょうか。この人の信仰というのは、それは何遍もこう繰り返して読み返してみるとですね、ここで言うイエス様があなたの信仰がとおっしゃった、そのあなたの信仰とは何かと言いますと、この彼が癒されたとした全ての行動を見て信仰とおっしゃってくださっている、そういうことが浮かび上がってまいります。つまり大声で神を賛美しながらイエス様のところに戻ってきて、そしてその前にひれ伏して礼拝し神を感謝し賛美したと、これを信仰だ、あなたの信仰だとこうイエス様がみなしてくださったということであるかと思います。そしてあなたの信仰があなたを救ったとこうおっしゃってるんですね。救った、癒されたというだけではない、さらに一歩踏み込んで救った、つまりあなたは救われましたとこうおっしゃったわけであります。で、このイエス様から救われたという言葉を聞くことができたのは この戻ってきた一人だけであったということなんですね。私がこの前任地におりました時にですね、ある時全く不思議なことなんですけども、同時に2人の人の相談に乗ることになりました。2人とも男性でした。この2人は別に友人でも知人でも何でもない、別々に私のところに相談に来た、教会員でもありません、クリスチャンでもない、困りに困って、私のところに相談に来られたんですね。で、2人とも女性問題でありました。まあ、本当に私はそういう相談に乗るの得意じゃないんですけども、いろいろ困ってですね、全く初めて教会に来て、そして相談に来られたわけなんですね。2人とも女性も別々に来られたんです。で、どうしたらいいでしょうかってわけですね。それで私はどうしたらいいかと言われても、私にこの世の知恵があるわけではありません。牧師がすることは一つであります。それは聖書のイエス様の御言葉にのっとって、そしてアドバイスをすること以外にはありません。それで私は聖書の原則に従ってですね、聖書の御言葉あれこれと思い浮かべながら、こうしなさい、ああしなさい、奥さんに謝りなさいとかですね、こういうふうにこうアドバイスをしたんです。それがですね、もう1ヶ月ぐらい続きました。もう電話が頻繁にかかってくるんですね。こんなことが起きました、どうしましょうか。そうすると私はこうしなさい、ああしなさい、聖書に公開、あなたもお祈りしなさい、礼拝に来なさい、ちゃんと神様お願いしなさい、こういうふうにこう申し上げました。その期間中、2人とも毎週ではありませんでしたけれども礼拝に来られました。そして結局ですね、2人とも問題が解決したんです。これはそういたしますと、この教会に来られなくなりました。まあ、ありがとうございましたとは申しおっしゃいましたけども、で、まあ、教会これ、まあ、問題解決したのは良かったんですけれども、でも本当にそれでこの人の問題解決されたのかなと私は思ったんですね。当面直面している問題が解決いたしましたけれども、本当にそれは解決したと言えるのかということですね。今日の聖書で言うと10人とも癒されたんです、病気が。だけれどもイエス様からあなたの信仰があなたを救ったと言われましたのは、その言葉を、救ったという言葉を聞くことができたのはそのうちの一人だけでありました。あとの9人は治るには治ったんですけれども、あなたは救われたという言葉は聞いてない。じゃあ救いとはどういうことでしょうか。どうやったら救われるんでしょうか。それは立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったとイエス様がおっしゃってくださったので救われているのです。イエス様があなたは救われたとおっしゃったから救われているということは分かるんですね。これ以上でも以下でもないわけです。で、立ち上がっていきなさいとこうおっしゃっていますイエス様ですね。で、これはですね、ちょっとこのままこの日本語のまま読むと、あ、もう立って帰りなさいってこう、なんか追い払ってるようにも聞こえますね。もういいから行きなさいって。で、そうじゃないんです。実はこの立ち上がって行きなさいっていうこの言葉なんですけども、実は立ち上がりなさい、行きなさいなんですね、原文は。つまり立ち上がりなさいという命令と行きなさいっていう命令、2つ並んでるんです。で、さらにこのギリシャ語の文法的なことを申し上げなくてはならないんですが、立ち上がりなさいの方は命令法過去形っていう、ちょっとこうすいません、そういう文法になって、つまりこれは一回限りのことなんですね。立ち上がりなさいって一回立ち上がれば立ち上がってるわけですから。で、こちら行きなさいの方は命令法現在形という文法なんです。こちらはその行為を継続することを表す。だから言ってみれば、生き続けなさい、生き続けなさいとは日本語としておかしいですから、歩み続けなさいとでも言いましょうか。ですから一回行けって、だからもう帰れっていう意味じゃないんです。 そのまま歩き続けなさいとこういう言葉なんですね。人生を。つまり、さあ立って、今あなたが大声で神を賛美しながら戻ってきて、イエス様の前にひれ伏して神を礼拝し、賛美した。このまま生きなさいってことなんですね。このままずっと生きなさい。つまり、イエス様の名前によって神様を礼拝し続けなさい。そうやって人生を生きなさいという意味なんです、これは。実は立ち上がって生きなさいという言葉なんですけども、文脈からそういうふうに読むことができます。ここにあなたの、そしてあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃってるんですね。つまりイエス様の言葉を聞いて信じて従って、その結果この素晴らしい出来事が起こったわけです。そしてこのイエス様のところに大声で神を賛美しながら戻ってきて、そしてイエス様の救ったという言葉を聞いて、そして神を賛美感謝しながらこのまま続けなさい、こうおっしゃってるということなんですね。私たちの礼拝の最後は祝祷で終わります。祝祷というのは、受洗準備会を私と一緒にした方は必ず説明をするのでありますけれども、祝祷というのは教会が我が家なんです。でその教会の礼拝の最後に祝福を受けて、祝祷というのは神様の祝福です。その祝福を受けてこの世の中に派遣されていくっていうことなんですね。このつまり立ち上がって生きなさいなんです。神様の祝福を受けて、それが祝祷であります。ですからこの一人のサマリア人がですね、大声で神を賛美し、イエス様の前にひれ伏し、そして神を礼拝した、この祝福を受けて歩み続けなさい、主と共に歩み続けなさいということなんですね。私たちの礼拝もそのようになっているのであります。神を賛美し、信仰告白を告白し、イエス様の救いを宣言され、そして主と共に一週間歩み続ける、送り出される祝祷を持って、この礼拝に私たちは預かっているのであります。まさに大声で日々神を賛美する気持ちで、思いを持って主と共に歩む一週間であるように祝福を祈りたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、本日の御言葉を拝見いたしまして、私自身、この癒された重い皮膚病のサマリア人のように心からの感謝を持ってあなたを賛美しているだろうかと悔い改めさせられました。どうか主よ、私たちも同じ主の祝福をいただいており、その祝福を持ってこの一週間を歩ましてください。どうかあなたの救いの宣言を胸に、どうかどんな時もあなたが乗り越えさせてくださることを信じて主と共に歩ましてください。感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。